時刻は12時33分になりました。ここから素敵なゲストを紹介したいと思います。ヨガシャンティ子供の居場所ヨガ教室、今日はケイシーさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
ようこそ。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、今たった今聞いたんですけどね、はい、ラジオ経験者。
あ、そうなんです。4年ぐらいですね、はい、あの FM 豊見さんの方でやらせていただいてました。
アゲナ社長の。
あ、そうです
そうなんですね、
はいはい、
つい昨日もね、あっちの、はい、もうちょうど本当昨日、豊見の平田さんというスタッフがいるんですけど、
はいはい、
千春さんですね。
千春さん、
そう、ちょっと話してたとこです。
そうだったんですねタイムリーですね。
なんかいいパーソナリティいないですかみたいな。
あらら
そうだったんですね、うん、ありがとうございます。
こちらこそです。
ということは安心して始められそうだなとかって思いつつ、
はい、
今日はですね、あのヨガシャンティ子供の居場所ヨガ教室、はい、子供の居場所とか子供食堂っていうのはよく聞くんだけどさ、うん、そこにヨガって名前が入ってるのって今回初めてですよね。
そうですよね、
はい、そんなケイシーさんがですね、どんな方なのかっていうか、まずはその、一般社団法人沖縄ヨガ協会もされているということで、はい、
あ、そうなんです、
どんな活動を普段されているんですか。
はい、ありがとうございます、はい、この沖縄ヨガ協会っていうのが2019年から私が立ち上げた法人になるんですが、はい、あの主に2つの事業をやってまして、で1つがこの、 あの子どもの居場所っていう、 こう貧困対策ですよね、
はい、
社会的弱者だったりとかをあの救済するっていうような、こう社会貢献活動を始めようと思ったところから、うん、子どもの居場所を2021年の2月に立ち上げました。
お、
はい、でもう1つはヨガ協会のもう1つの事業としては、ヨガのインストラクターさんだったり、うん、アーユルヴェーダのセラピストの育成と、はい、その方々が活躍できる場所を作るっていう、あの日本柱でやってるんですね。
そうなんだ、
はい、
一般社団法人沖縄ヨガ協会、このヨガの協会の中で、
はい、
もう最初から子どもの貧困対策というか、そういう社会的な支援を始めようと思って組み込んでいるわけですね。
そうですね、はい、あの一番最初に何をできるかなと、せっかくこの私広島出身なんですけど、沖縄に9年で、はい、せっかく沖縄に受け入れていただいて、うん、こちらで活動させていただいているから、何かしら社会に還元したいなって思った時に、さっきちょっとお話ししてなかったんですけど、国税調査のバイトしたことあるんですよ、那覇で。そしたらですね、この本当にこう大きな通りから一歩入っただけで、もう本当にこのここは本当に日本なのかっていうぐらいの貧困っていうのを自分の目で目の当たりにしまして、
うん、
例えば6畳一間に8人とかで住んでる家族とかもいらっしゃるわけですよね、うんうん、でそういうのを自分の目で見た時に、これは大変なことだと思ったんですよ、
うんうん、
でやっぱりあの貧困から抜け出す方々を作るためには、こう何かをお渡しするだけではいけないなと、私たちできることなんだろうって思った時に、うん、キッズヨガだったりとか、あとは道徳心だったり の学ぶ場の提供かなと思って活動してます。
そうだったんだ、
はい、
9年前に沖縄に来たというふうに言ってましたけど、その9年前沖縄に来たきっかけというか、その沖縄に来た時から、
はい、
最初からその支援をしたいって思ったんですか、それともどんな風にして沖縄に来られたのかなと思って。
それは、
はい、しゃべれない理由だった。
はい、いえいえ大丈夫です、はい、
いろんな事情で沖縄に来るから
沖縄ね、いろいろ分けありが多い
から、まれにゲストでも分けありの人いるから
いや大丈夫、別に指名手配とかされてないんで大丈夫です。はい、
あ
のこれはまだ言ってなかったんですけど、実は私2年ぐらい世界一周してまして、10年前に
すごい、
はい、こちらにも
めっちゃ旅人なんです
ね。そう、旅人なんですよ、はい、こちらにも世界一周の方いらっしゃいますよね、パーソナリティさんで、
はい、
はい、それで、それ最後ヨルダンっていう国に住んでたんですよ、でヨルダンで、うん、あの日本に帰らないといけないって決まった時に、頭の上の方から沖縄に行ってヨガをやれって言われたんですよ、何かの存在にそれで沖縄に来ました。
ヨルダンで、はい、それヨルダン川ですか。
いえいえ、ヨルダン川近くにありました、はい、
そうなんだ、で、はい、沖縄に導かれるようにやってきたということなんですね、はい、
やってきて、うん、もう友達ゼロ、お金ゼロから、
はい、
一人でやってきて、
じゃあ一緒じゃないですか僕と、
はい、なんか社長とご縁を感じますね、
はあ、ホームレスだったんですか、
はい、いやでもほぼ家なしですからだからホームレスですよ、言ってみたら、う
ん、めっちゃアクティブですね、はい、ですごいポジティブで、そこから沖縄に来たということ で、
はい、
で沖縄の、本当に受け入れてもらったってさっき本当にさらっと言ってたんですけど、はい、その気持ちすごいわかるなって思って、うん、それで何かしたいっていうところから始まって、はい、今ヨガシャンティ あの子どもの居場所ですよね、
はい、
あのヨガ教室やってらっしゃるということで、そのじゃあ今度は子どもの居場所の、まあヨガシャンティっていうのはその名前ですか、子どもの居場所の。
はい、これはヨガ教室の名前で、私が本当にキッチンから作ったヨガ教室なんですけど、はい、まあ、ヨガ協会の前身になっている場所で、
そうなん
です、はい、那覇市の祖辺にあります、はい、あのユイレール坪川駅から歩いていける場所なんですけど、
はい、
そちらがあのヨガスタジオになっているので、その場所を使って、はい、このキッズヨガだったりとか食料品配布とかをしてるんです。
そうなんですね、うん、
はい、
そこではあのどんなその、支援というかもっと詳しく教えていただけますか。
はい、 あ、はい、ありがとうございます。支援の中身が主に3本柱になってまして、
はい
はい、食育、地育、体育っていう3本柱で、 ありがとうございます、はい、運営してます。で、食育っていうのがうちのヨガ協会メンバー あの栄養士さんがいらっしゃるので、彼女が考案した本当に栄養のあるレシピの配布と、
はいはい、
あとそれをできたらお家に帰ってお母さんお父さんと一緒に作ってねという意味合いを込めて、そこに載っている食材を無料で配布してます。
へー、うん、素敵。
はい、そして体育はもちろんキッズヨガを30分やってまして、うん、体を動かすだけでやっぱり感情の吐け口が見つかったりとか、
うん、
あの体を動かすことの大切さを子どもに分かってもらう、で親にも一緒に体験してもらうっていうのが体育ですね、
はい、
うん、
で最後に知育っていうのが、今までは絵本の読み聞かせって道徳っていうのを知ってもらおうとやってたんですけど、今年の4月からリニューアルしまして、
うん、
これもっと大切だよねと、やっぱりあの貧困ってこの知識がないからやっぱり繰り返してしまう、どうやって貧困から抜け出せばいいのかっていうのを知り得ないから、あの連鎖してしまうっていうのがやっぱり問題だなと思ったので、あの本当にこの道徳心だったりとか、もう暴力振るっちゃいけないのはなぜなのかとか、そういうところですよね、
うん、
から学んだり、あとは来月は歯磨きの話をするんですけど、うん、その次は性教育の話だったりとか、そういう専門の方々を呼んで15分の知育の時間を設けています。
あ、すごい。あの食育、体育、知育っていうことで、食べるのと体を動かすのと、うん、学ぶことだよね、うん、3つの育が入ってるっていうことで、
はい、
すごい充実した子どもたちにとっていい環境なんだなと思って、僕ヨガに対してっていうか、はい、ヨガあんまり詳しくないんですけど、キッズヨガっていうか、まあ、そもそもヨガってどんなことをするのかなって思ってて、
はい、
なんかあの体操みたいなイメージはあるんですけど。
ありますよね。
もう全くやったことないんでだからどんなのかちょっと教えてほしいなって思って
ヨガ自体はですね、はい、インドから伝わっていて、
インドなんだ、
5000年の歴史のある精神修行なんですよ。
長い、中国より長い。
はい、そうです、そうです、はい、
ま
あ、精神修行の道なんですけど、
はい、
あの今ではみんながやってるヨガはどちらかというと体操みたいなイメージだと思います、うん、
はい、
はい、その体操の先に瞑想とか呼吸法とかそういうものが入ってくるのがインドのヨガのスタイルですね。
へー、うん、じゃあ体じゃなくて心の方もってことなんでし
ょうか、ね、そうです、体だけではなく心もという、はい、
うんうんうん、
はい、
へー、そうなんだ
ですね。キッズヨガはどちらかというとやっぱり体を動かすことにフォーカスしてます。
あ、そっか、子供に瞑想して
なかなかできなかったりするので、うん、今は気持ちよさを感じてもらう、うんうん、
なるほどね、まあ、瞑想の良さ感じるのって結構大人になってからだ
よね。子供で開いちゃったらもう
子供で開いてもいいかもって、うん、いますよね。でもそういう子供もきっと、
は
い、う
ん、
います、います、
いるいる、ね、
あの空手とか茶道とか、はい、あの大体道って道がつくものってつながっていて、
はい、
ヨガもヨガ道なんですよ。
そうなんだ、
はい、だから空手やってる子とか集中力あって瞑想できるじゃないですか、うん、子供でも。
なるほど、
はい、それと一緒ですね。
うわ、すごく分かりやすい、
うん、うん、
男性でも女性でもなんか女性に人気なイメージがあるんですけどね、
はい、うん、なんかウェアも可愛いし、うん、やってるとなんかおしゃれっていうイメージが
あ、
はい、あるので、結構女性が最近はやってるんですけど、
うん、
あの男性も最近増えてきて、うちのスタジオ3割ぐらい男性が通ってるんですよ。
あ、
うんうん、
あ、3割結構多い
ですよね。珍しくて多く、多くて
ね、入りやすそうだね。
男性のお客さんはウェルカムなんで、うん、お二人もいつかいらしてください
僕はあの連れてきたいやつがいるんですよ。
あ、そうなんですか。
それがあの目の前にいるあの、ね、あ、局長
セバスチャン局長、
この人体がボロボロであの本当に一緒にジム行こうとか一緒にそのなんか体動かすことしようって言ってるのに、もうずっと整体ばっか行くんですよ。もう整体にすぐ行くんですよ。でそれでもう 5、6年経つんですけど、はい、ずっと治らないままなので、体一緒に動かしたいので、ヨガ行きましょう、ヨガ。
ヨガぜひ、セルフ整体と呼ばれています、ヨガは。
うん、はい、どうする治ったら、それで治ったらめっちゃいいじゃん。
治ったらその道に行くんじゃない、
生体、生体にかけてるお金すごいと思うんですよ彼、
いやいやいや絶
対ない
こっちに、ね、来ると思わんかったな
、もうね僕、うん、体を動かすことだったら何でもいいことだと思ってるんで、うんうん、セバスチャン局長がね、はい、どれで引っかかるか分かんないけど
いろいろ試してみて、その中の一つにヨガも入れてください、
う
ん、
はい、
ぜひ。
先ほど言ってたチークの部分ですね、うん、すごくその貧困の連鎖を止めるためにはとか、はい、子どもたちとかね、学ぶことだよね、とても大事なのはって、うん、やっぱその、どうやったらいいかって、子どもの時からだったら将来って無限に広がってるはずじゃんね、うん、だけどその時になんか学ぶこともなかったとか知ることもなかった、うん、大きくなってからやっと知って、うん、いやそんな昔聞いとけばよかったなみたいなことって僕もあったりするんですけど、うん、こういう学ぶ場っていうのは考えてみると学校以外ないよね。塾に行かせられるわけでもないし、うん、お金もないから塾行っておいでなんてないしさ、うん、でこういうのを本当にヨガシャンティの子どもの居場所で行われているってのはすごく素敵な、うん、で特に道徳ですよね、う
ん、道徳ですごく大事だなって、
なんか暴力振るっちゃダメっていう、はい、うちらからしたらまあ当たり前のことなんだけど、子どもからしたらなんでっていうのもあるんだろうな、う
ん、いや僕もなんでか教えてほしいよ
まあ僕も聞かれたらなんて答えていいか分かんない、
うん、面と向かって言われるからね、なんで物は盗んじゃいけないのとか、それをちゃんと答えられる大人か俺たちは
すごい大事ですよね、
そうそうそう、
うん、もうダメったらダメって済ませそうとしてるから、
ね、ダメったらダメって、うんまあ、ダメなんだけどね、うん、
はい、
そういう道徳の部分とか、うん、教えられるっていうのはすごくいいなと思ってね、
そうですね、うん、根本的な部分をなんか知らない人も多いし、親も説明できなかったりするので、あとはこの間この道徳の話をした時に、暴力振るっちゃダメだよね、そりゃ人のことグーで、パンチしないよねって話した後に、悪口も実は暴力だよねっていう話とか、うんうんうん、あと自分の気持ちを押し殺してまで人に合わせるのも暴力、自分に対しての暴力だよねとか、そういう話につながっていったので、うんうん、なんか目に見える暴力だけではなくて、目に見えない暴力もたくさんあるんだよねっていう話までできました。
いや素敵だ、うん、それ大事だよね、はい、本当にって思いますね、
うんうん、
あと歯磨きとかね、その生活のこととか、そうそう、意外とこういうの大事だよね、だって一生ものじゃないですか、
はい、うんうん、歯磨き、うん、歯ブラシの使い方とかもわからないと虫歯になっちゃって、そうそう、でお金がないと歯医者にも連れていくことができない、
うんうんうん、歯痛いのって拷問だよね。
痛
ってしまったことある？
あるある。
もう僕もね、うん、親知らずのとことかね、なったことがあって大変だった、うん。子供には絶対なってほしくないって思うよね。
ね、
うん。
でも子供はその痛みを知らないからね。虫歯の苦しさを知らないから、本当痛いぞみたいなこと言ってもね、分かんなかったりと、うん。でもそう、別に虫歯の痛みとか恐怖で教えるんじゃなくて、歯磨きの仕方をしっかり教えたらね、
うん、
まあ、それはそれでいいもんね。すごくいいなと思います。食、うん、育、体育、知育、この3つの三本柱で支援されているってことなんですが、
はい、
今そのこう支援しててっていうか、いろいろ見てて、ケイシーさんが思うなんか課題とか、なんかこういうことをもっとみんなに知ってほしいなみたいなことってありました？なんかその現場にいててっていうか、
はい、そうですね、この私が昔その現場の情報収集、まあ、国税調査のバイトをしていた時に出会ったような貧困の家庭の方はいらっしゃらないんですよ、
うん、
でも本当はそういった方々にやっぱり情報を届けたいし、来ていただきたいなって思ったりするんですけれど、うん、なかなかそういう機会がないのが残念だなと思っていて、はい、那覇市の社会福祉協議会さんとも連携しているので、うん、いろいろ相談事とかをしたんですけれども、うん、やっぱり情報を取ることさえも難しい、
うん、
ということを伺ったりもしたので、口コミだったりこういうラジオとかだったりで、うん、もっとたくさんの人たちに知っていただきたいなというふうに、それが課題だなと思ってます、
うん、はい、そうね、こういう人ってどこにいるのみたいな、子どもの貧困って聞くけどどこにいるのっていう意見って結構あったりとかして、
うん、
でそれって支援してたら会う確率が高くて、もっともっと深くいるとそこに いるって絶対いるんだよね、うん、あのもうその統計上出ている、うん、そういう方々がいるっていうのは分かってるんだけど、うん、そこの方までどうやったら支援できるかとかそういう人たちにどうやってこの情報を届けられるかって本当に課題ですよね、うん、
本当に思ってます。
助けたいって思ってるけど、はい、っていうことですよね、
うん、そうです、
うん、こういうのってやっぱ、実情というか、うん、あるんですよこういうことが。で、うん、だからもし本当は身近にそういう人がいるとか分かったらなんかつないであげたりとか紹介してあげたりとかできればいいんですけど、うん、なかなか難しいんだよねと、うん、でもそれでもこういう場所があるっていうので、助かってる人もたくさんいると思うしね、
うん
うん、もっともっと広がっていけばどんどんつながっていくんだと思うけれど、うん、ね、
はい、
確かにそれもすごい課題ですよね、
うん
うん、でそ、まあ、というかケイジーさんはその、はい、そういう方々に対してなんかこうすればもっと届くかもしれないなとかっていうふうに思ってることとかってあります？なんかこうしたいなとか、はい、まあいろいろあってできてないけどこうしたいなと思うこととかなんかアイデアがあったりとかします？僕もそれなんかすごい
情報を届けるためにですよね。
そうそう、悩みで、
うん、
なんか今回支援の架け橋もそういう、はい、背景があって、ラジオだったらもしかしたら届くかもとか、うん、でもラジオだけじゃ絶対ダメだし、
うん、
何でやったら届くかなって悩んでるんですよね僕も。なんかアイディアがあるかなと、
ね、
はい、
教育現場にもう少しなんかこう情報提供とかすることができればいいなって思ってます。例えば、うん、はい、小学校が、ね、義務教育だからやっぱり貧困の家庭も同じように通うじゃないですか子どもたちが、
うんうんうん
う
ん、
でそういうところで、こう学校すべての小学校が連携してそういう情報をちゃんと持って帰ってもらえるようにできたらいいんじゃないのかなって思うんですよね。
本当そうだ、
うん、はい、そうだね、
うんうん、学校だ確かに。
そうですね、う
ん、来てるんだもんね、
う
ん、
そう、うん、実際に来てるの で親の中には自分たちが貧困ってバレたくないって思ってらっしゃる親もいるんですよ、
うん、
だからそういう部分で来れない子供もいたりはするんですけど、そうではなくて、あ、やってるんだ、じゃあ行ってみようっていう親も情報が届いてないだけで、
うん、
絶対に大多数いると思います、
うん、
なので学校にちょっと立ち上がってもらいたいって思うんですけど、うん、なかなかどう動いていけばいいかっていうのはまだ課題ですね。
本当、う
ん、
そうだな、
はい、
子ども食堂もさ、うん、なんか貧しい人が行くみたいなイメージもすごく良くないと思ってて、
うん、
お金がない人来てくださいとか、いい車乗ってきてるからあなた貧困じゃないですよね、お弁当あげませんみたいなのとかも聞いたりするんだけど、
うん、
それだと逆に取りに行きづらくなるよね、貧しい、
うん、
バレたくないっていう人が、
うんうん、
だから本当はそういうのなしで開かれた場所であってそういうイメージが拭えれば、
そうです、
ね、来やすくなるのになって思っててね、まあまあ、その支援のそういう支援してる人たちを否定するわけじゃないんだけど、でもなんか本当は子ども食堂っていうか、うん、居場所だよね、
うん、
居場所作り、第三の居場所みたいな、
うん、
始まりが貧困だったからどうしてもそのイメージ拭えなくなっちゃってるんだけど、
うん、
なんか誰でも本当は来れる場所みたいな、
うん、
昔僕が子どもの頃はなんかそういう場所が結構あったんだよね、学童じゃないけど、うん、おじさんがやってる昔の遊びする場所とか、うん、駄菓子屋さんとか、
うん、
なんか子供が集まる気軽に集まる場所みたいのが、
うん、
今駄菓子屋さんなくなったから駄菓子屋さんの代わりにこんなのがあるよみたいなのとかあったらいいのになとか、ね、
はいはいはい、
思ったりしますけど、うん、駄菓子屋さんって別に貧困の人が行く場所じゃないじゃん誰でも来るじゃん、
みんな
行く、ね、なんだったらカツアゲされたりとかもしたもんね、やばいやつもいるからねだけど子供食堂がそういう居場所の代わりだったらすごいいいなって思ったりとか、
うんうん、お互いにこうなんか観察っていうか、最近家族のこの子供来てないよねとか、うんうん、何かあったのかなっていうふうに見守れる場所の機能もありますよね、うん、居場所って、
うん、本当ですね、それが出てくるだけでもすごいもんね、
はい、
なんかあったんじゃないっていう、
うん、
とかね、
うん、
大丈夫かなとか、
うんうん、
本当その見守りっていう言葉がねとても大事だって気づいたのもね、なんだかんだ最近なんだよな、だからもっともっとこういうのが、うん、ね、届けばいいなというか、で支援に対してそのイメージね、なんかうちそんなになんか遠慮とバレたくないと、
うん、
なんかネガティブな要素があってつながんないのがあったりとかして、うん、助け求めても助けられなかった記憶とかさ、傷みたいのがあったりする人もいるし、
うん、
だからなんかもっとそういうのが取り除かれればいいなって思ってた時に、うん、まあ、ヨガと絡めてるっていうのがすごい面白かったんで、ヨガだったら気軽に行くじゃん、ヨガ教室に行ってるんだっていう流れで行けるし、明暗だなって
明るくしてるんですよ、
そうそうそう、本当それすごいなと思いました、はい、勉強になりました僕も、
ありがとうございます、
本当にありがとうございます。最後にその、ケイシーさんが支援現場にいて、ケイシーさんの団体がどうかわからないですけど、支援団体って結構 支援に忙しくて PR できてないところとか、支援物資が欲しいけど集まらないところとかいろいろあったりとかするんですけど、はい、なんか、ケイシーさんのところでこんなものが あったらいいなとか、なんかこういう人たちがいるのでこういうものを呼びかけてますみたいなものとか、支援に関して何か皆さんに協力をお願いしたいこととかってありますか？
あ、はい、ありがとうございます。そうですね、この子どもの居場所全部無料で開催してるんですけど、こちらの居場所を応援してくださる方はもちろん募集してます。で、具体的にはうちヨガ協会の中で社会貢献委員会っていう集まりをメンバーさんで作ってまして、今10名ぐらいいるんですけど、でその方々も立ち上がってくれて、波の上ビーチですね、うん、でビーチヨガとビーチクリーン活動っていうのを毎月やってるんですよ、
はい、
でそこで参加費500円いただいてるんですけど、うん、その500円をこの子どもの居場所に寄付しますっていうことで回してくださってるので、ビーチヨガを500円で受ける、そしてビーチクリーンもできて、それの参加費は全部社会貢献につながるっていうイメージで、うん、ぜひ皆さんに参加していただけたら嬉しいなと思っています。
すごい、うん、いいこと尽くしですね、
はい、メンバーさんが考えてくれるんですよ、うん、
やっぱみんなで集まって、はい、意見出し合うって大事だ ね、
大事だね。
そうなんです。今度は4月16日今週の日曜日の10時からやるので、
はい
はい、もし気になる方は
行っても大丈夫なんです
ね、はい、10時から11時で、はい、4月の16日日曜日ヨガ30分、ビーチクリーン30分でやりますので、はい、気になる方沖縄ヨガ協会のホームページ見ていただければ載せてます。
ありがとうございます。あとで FM 那覇の記事とね、うん、SNS の方にも載せたいなというふうに思いますので、
ぜひ
ぜひともそちらの方からまた見てください、はい、今日は本当にたくさんお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
ヨガシャンティ子どもの居場所、ヨガ教室の今日はケイシーさんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。